現実世界の車をオブジェクトに例えるのは妥当か。現実世界の車をオブジェクトに例える説明がよくあるんですが、現実世界の車を仮想空間のオブジェクトとして扱うには規模が大きすぎます。現実世界の車は約3万個ほどの部品でできているので、これを仮想空間の車オブジェクトに例えると、車オブジェクトに紐づく車の部品オブジェクトとそのオブジェクトのインスタンスを合わせて約3万個も定義したり生成しなければならなくなってしまいます。いや、現実世界に存在するものを抽象化したものがオブジェクトなんだという声が聞こえてきそうです。そんな定義は聞いたことがありませんが、現実世界にある車を抽象化して車オブジェクトを定義するのはわかります。車体の色やサイズや形がデータで、車を前進させるアクセルや車を減速させるブレーキがメソッドですなどと例えることがあります。アクセルペダルを踏まずにどうやって車を走らせるの、オートパイロットの EV 車なのなど、いろいろと疑問が湧いてきますが、現実世界の車を抽象化して車オブジェクトを定義するのは良いと思います。ただこの車オブジェクトの使い道がわからないので、定義が妥当かどうかを判断できません。例えば、車体を見せる必要がないなら、車体の色データは不要ですし、常に等速で走り続けるなら、ブレーキもアクセルも不要です。要するに、使い道があるかないかわからないものを作りましょうと言っていることになります。そんな曖昧なものは作る意味がないです。いやいや、オブジェクトが何かを説明するためのものなのだから、使い道は二の次だよという声が聞こえてきそうです。使い道がないものを説明して何の意味があるのでしょうか。それは意味のない説明です。結局のところ、仮想空間でやりたいことをなんだかよくわからないオブジェクトというものを組み合わせて実現しようとした試みがオブジェクト思考です。最初にやりたいことを決めなければ、オブジェクトを定義する意味が生まれないので、その状態で話を進めても無意味なことをし続けることになります。つまり、目的を決めずにオブジェクトを定義することは無意味です。